高等教育の就学支援新制度2026年申請方法。2026年の日本の高等教育の就学支援新制度は、返済不要の給付型奨学金と授業料入学金の減免を組み合わせた制度です。まず対象校を確認し、進学前の予約採用または在学採用の日程に合わせて学校を通じて申請する必要があります。文部科学省の2026年の一覧で、進学予定の学校と家庭が支援対象か確認してください。進学前の生徒は高校での予約採用、在学生は所属校での在学採用の日程を確認してください。マイナンバーと税情報の利用同意手続き、世代資産情報、学校指定の書類を準備してください。学校の案内に従い、スカラネットへの入力と書類提出を期限までに完了してください。選考結果と支援区分を確認し、授業料入学金の減免申請が別途必要か確認してください。高等教育の就学支援新制度を申請するには、まず対象校を確認してください。進学前は高校での予約採用、在学生は所属校での在学採用として申し込みます。成績は学校ごとに異なり、所得資産学業要件も審査されます。2026年9月2日支援対象校一覧更新時点、2026年の対象校を確認する方法、文部科学省の一覧で学校が確認できなければ、制度を利用できません。対象は大学、短期大学、高等専門学校、専門学校です。2026年の一覧は2026年9月2日に更新されました。文部科学省の制度ページを開きます。2026年の支援対象校一覧に移動します。学校名、設置区分、学校種別を確認します。所在する都道府県と家庭情報も照合します。名称が異なる場合は、学校の奨学金担当部署に問い合わせます。学校名が同じというだけで判断してはいけません。改変や統合により名称が変わっている場合があります。支援対象かどうかは、最新の一覧と学校からの案内を合わせて確認してください。申請資格を条件別に、整理学校要件と個人要件の両方を満たす必要があります。一つの条件だけで支援が決まるわけではありません。実際の判定には申告された税情報などが使用されます。確認条件、判断基準、確認先学校、確認大学等の一覧に含まれているか、文部科学省の一覧、世帯所得支援区分に該当するか、JS 省の判定結果、資産2006年度の資産要件を満たしているか、JR 省の申請案内学業、成績または学習意欲の基準を満たしているか、学校の奨学金担当部署、宅世帯税情報上の扶養する子どもの判定に該当するか、JR 省の判定結果、所得だけを見て申請を諦めないでください。他戸世帯の授業料減免には、別の判定の仕組みがあります。給付奨学金の支給額は、所得区分などに応じて改めて決まります。予約採用と在学採用の比較、進学前か在学中かによって、申込窓口が異なります。予約採用は現在在籍している高校が窓口です。在学採用は大学など、現在の所属校が窓口です。区分申請対象、門戸丸口申請時期、予約採用大学などへの進学を準備している高校生、在籍している高校、高校が定めた期間、在学採用大学、短期大学、高専専門学校の在学生、現在の所属校、通常は春または秋の募集。全国共通の定設備があると考えてはいけません。学校が独自の提出期限を設定する場合があります。告知がない場合は、奨学金担当部署に直接確認してください。2026年の申請手順申請は、学校からの案内と JR 層の手続きの両方に従う必要があります。日本学生支援機構、JSO 案が給付奨学金を審査します。授業料減免の手続きは学校が行います。申請経路を決めます。進学前であれば、予約採用を確認してください。在学生であれば、市の秋の在学採用のお知らせを確認してください。学校で申請書類を受け取ります。学校識別番号と提出期限も確認してください。スカラネットに入力します。学校から案内されたアカウントと入力期限に従ってください。マイナンバー関連の手続きを完了します。税情報の利用に関する同意と指定書類の提出も行ってください。学校への提出書類を出します。学業関連の書類や確認書が追加される場合があります。採用結果を確認します。 支援区分と給付奨学金の支給可否を確認してください。減免手続きを点検します。学校への授業料、入学金減免の申請が完了しているか確認してください。予約採用の採用者には入学後の手続きも残っています。進学先の学校で進学届の提出方法について案内を受けてください。学校が対象機関であるかを再度確認する手続きも必要です。準備する書類と情報。まず本人と生計維持者の情報を準備してください。必要な項目は申請経路と世帯状況によって異なります。学校が配布したチェックリストを優先し、適用年度は学校に確認してください。本人と生計維持者のマイナンバー関連情報、税情報の利用に必要な同意手続き、本人名義の奨学金国王座情報、学校が申請書と確認書、学習意欲や学習状況を確認する書類、他個世帯の判定に必要な世帯、扶養弱採用では、郵送で提出する項目が生じる場合があります。オンライン入力だけで完了したと判断しないでください。封筒と提出先は、該当年度の案内を確認してください。支援金額の算定方法支援額は一つの固定金額ではありません。給付奨学金と授業料等の減免は、それぞれ異なる基準で算定されます。最終的な金額は、GSO と学校の判定で確認する必要があります。支援項目金額を左右する要素、適用方法、給付奨学金所得区分、学校すべて通学形態判定され区分に応じた月額を支給授業料減免、学校種別、国公立私立の区分上限額の範囲内で実際の授業料を減免、入学金減免、学校種別、入学金の徴収義務。上限額の範囲内で実際の入学金を減免、多子世帯支援扶養する子どもの判定、資産などの適用要件、減免と奨学金をそれぞれ判行が、実際に徴収する授業料を上回る減免額が支給される仕組みではありません。減免の上限額と実際の徴収額のうち、適用可能な金額が反映されます。正確な金額は、2026年度の案内と学校の請求書を照合してください。多子世帯の判定で区別すべき点、多子世帯の判定と給付奨学金の金額は同じ判定ではありません。多子世帯の要件に該当しても、奨学金が同じ金額で支給されるわけではありません。給付奨学金は所得区分などにより別と算定されます。判定は現在認識している家族の人数だけで決まるものではありません。税情報上の扶養関係が反映されます。予想と異なる場合は GSO の判定内容と申告情報を確認してください。よくあるミス、最も多いミスは奨学金の申請だけで全ての手続きが完了したと考えることです。給付奨学金と学校での減免手続きの両方を確認する必要があります。学校独自の追加様式がある場合もあります。前年度の学校一覧だけを確認する学校名だけを見て、家庭と所在地を確認しない、スカラネットへの入力後、書類の提出を忘れる、または大学の内部遷設を延ばす、予約採用後、入学時の進学届を忘れる、他個世帯の減免と給付奨学金を同じ金額だと考える。マイナンバーの手続きが遅れると、税情報の確認も遅れる場合があります。入力完了画面と提出記録を保管してください。学校側で受付が完了しているかも確認しておくと安心です。学校が一覧に見当たらない場合、検索で見つからないからといって、すぐに支援対象外の学校だと断定しないでください。学校の改変や名称変更の有無を先に確認する必要があります。最新一覧の更新日も確認してください。正式な学校名と略称をそれぞれ検索します。法人名ではなく、学校名で探します。都道府県と学校種別を照合します。家庭やキャンパスに関する中記を確認します。学校の奨学金担当部署に指定状況を問い合わせます。必要に応じて、指定確認を担当した行政機関に問い合わせます。対象から除外されたとの案内を受けた場合は、適用時期を尋ねてください。現在の在学生と新入生の取り扱いが同じかどうかも確認する必要があります。個別の状況は、学校と指定機関の回答に基づいて判断してください。確認記録表を作る申請過程では、日付と担当窓口を記録すると漏れを減らせます。特に学校一覧の確認と個人審査は別の段階です。次の項目を1枚にまとめてください。記録項目記載する内容、学校確認、学校名、家庭、一覧の更新日、申請経由または在学採用学校の成績、オンライン入力リスト書類提出日、提出からネット、マイナンバー、 学校書類判定結果支援区分、奨学金減免の可否、その後の手続き、進学とどまたは減免の確認、この記録表は支援の可否や支給額を保証するものではありません。ただし、異なる猛虎手続きを区別するのに役立ちます。結果通知書と学校の請求書も合わせて保管してください。公式原文の確認詐欺詳細な要件は、文部科学省の総合ページで確認できます。金額と試算基準は、JSO の2026年度在学者向け給付奨学金案内に掲載されています。予約採用の申請者は、高校が配布する該当年度の案内を確認してください。公式規定の文言は、文部科学省の制度ページで確認してください。個人別の審査項目は、JSO の案内と FAQ で確認できます。学校独自の定説と様式については、奨学金担当部署が最終的に案内します。